4月から仲間に入れてもらった武田と申します。東都の茅ヶ崎工場 の工場長をしてまして、前任が梅田さんで、4月からの私になりましてのこれに参加させてもらっております。イニシエーションスピーチ、イニシエーションとは、辞書で調べたんですけど、ある集団や社会で正式な成員として承認されること、またその手続きや儀式、成人式、入社式はその一形態ということで、もし私がここで変なことを喋ると正式な成員として承認されないということになるのかなと思いまして、ちょっと浮かずなことは喋れないなと思いながら3つお話をさせていただきます。まず前回沢村会長の方からご説明があった、鴨さんが名誉会員に引き続きなられるということで、その鴨さんから私が4月に薫陶を受けたという話が2つと、あとその、特技というか自慢話を1つさせていただきます。まず鴨正史さんですけども、東都の茅ヶ崎工場の工場長の私の4つ前の工場長です。私の前が梅田、それから山本、勝木、鴨ということで4つ前なんですけども、4月にこちら私着任してすぐ声をかけていただいて、ちょっと一杯飲み行こうということだったんですけども、その時いい話を2つ受けましたので、それをちょっとご紹介したいと思います。まず1つ目は東都の茅ヶ崎工場で、秋吉さんという方と西原さんという方、ずいぶん前の方なんですが、この方たちが当社の茅ヶ崎ロータリークラブを作るときにかなり協力したといいますか、 ということらしくて、現在の会員の方の中にもその秋吉さんとか西原さんをご存知の方がいらっしゃるということです。でそういったことなんで、このロータリークラブというのは非常に重要なんだということを鴨から直接話を受けました。でその中で特にあれと思ったのが、東都の社税がですね、愛業姿勢と3つあるんですが、愛業姿勢から奉仕と親睦ではなくて奉仕と信用、それから協力と発展ですから、先ほど の岩沢さんの話にあった奉仕と、親睦じゃなくて信用ですけども、それと、友情というところは協力と発展とこう読み替えますと、ロータリークラブの精神を受けて東都の社税があるというふうにもこう取れるわけですね。ですから当時副社長だったか専務だったかという秋吉とか西原とか、そういったものが社税ができたのは東都ができてまだしばらく経ってからですので、ロータリークラブの精神を受けて東都という会社のこう社税を作ったというふうにもこう、取れるんだよということを鴨から教えられて、あ、なるほどそうなんだと、だからロータリークラブがあっても東都なんだというふうなことで、そうそうなんだと、 大切なロータリークラブなんだという話を受けました。で梅田からも同じような引き継ぎを受けまして、引き継ぎは何時間かあったんですけど、その中でロータリークラブの話っていうのはかなりありまして、よろしくということでした。それが鴨からの話の一つと、二つ目は、私北九州の小倉の出身で、先ほど杉本さんは高校が一緒ということで、随分もう可愛がってもらってお世話になっているんですけども、以前東京に勤めたことも勤務したこともあるんですけど、大部分が北九州の小倉の勤務でして、今年私7月で56歳になります。ですから今55歳なんですが、私がこの仕事ができるのが56歳、57歳、58歳、59歳、60になったらもう終わりなんで、4年間、マックス4年間しかないんで、もう先が見えてると言いますか、余命あと4年というようなところで、それがもし来年とかですね、移動なんで2年とかいうこともありますので、一番長くても4年ということになります。で実は私こちらに来る前に、昨年ぐらいから60歳で定年したらもう働かなくて、どっか湘南地方に1年か2年住んで、自費でですね住んで、でその東京の方に遊びに行こうと、遊びに行くというのは映画とか芝居とか、あるいはその美術展とか 見に行くような生活ができたらいいなと漠然と考えてたところが、今年2月に移動の話があって、もう、願ってもないというか、こんなことがあってもいいのかというですね。でしかも仕事のために来るんですけど、4年間もしかしたらあるかもしれないと、で、最短でも1年あるだろうということで、自費でと思ってたことが実現したということで、非常にこう喜んでおります。5分ですね。で、そういうことでこちらに来てからですね、東京に行くこともたびたびあるんですけども、以前こう20年ぐらい前にいた時にはですね、別にこう電車に乗って座れないとも何も感じなかったんですけども、こちらから東京に行くと行きも帰りも座れんで、大体1時間からそれ以上かかりますよ。それがやっぱつらいですね。特に帰り飲んできた時とかいうのは、こうやってもう あの膝かっくんですね。膝かっく、誰か代わってくれかと思うし、もう下に座りたいなと思うぐらいで、それを考えるとなんか東京に行くのが非常にあの億劫なんですけども、だけどせっかくのこのいいところに住んでるんで、ぜひあの関東一円ですね、あの遊びに行きたいなと思ってます。でそういうふうなことを思っている中で、これまた鴨さんの2つ目の話なんですけども、鴨さんも茅ヶ崎に今住まれたんですけども、自分の場合は当時あの4つの選択肢があったと。で家を小倉に持ってて、本人も奥さんも九州の出身だと。だからそれで3つ選択肢があって、あと茅ヶ崎ということ で家族で相談した結果、茅ヶ崎を選んだんだと。でもう何年か経つんだということで、キーもどうだいって言われてですね、でその後もたびたび会うんですけど、どうだいって言われて、まだあの2ヶ月かそこらなんですけども、あの最初それはないなと思って91かなと思ってたのが8になって73になって今64ぐらいになってきて、時間とともにちょっとこうまずいなと思うんですが、小倉に家はありますけども、あの子供ももう巣立ってまして、妻と2人 で、まあ、自分が建てた家なんで大事にしたいなという思いと、もういない両親の墓が近くにあるというようなことがあるんですけども、それ除けば別にそこを打ってこっちに引っ越してきてもいいなということで、時間とともに私はもしかしたらあの茅ヶ崎市民になって、あの名誉会員というのはなかなかないのかもしれないですけど、とうとう退職してもここにあのいるという可能性ももしかしたらあるんかなというようなことで、あの毎晩酒を飲みながら考えているところです。でその2つの話と3つ目ですけども、湯布院っていう町はご存知かと思うんですけども、あそこで、牛食い絶叫大会っていうのがあります。湯布院牛食い絶叫大会っていうのがあって、これはあのその横幕には日本元祖と書いてるんですけども、絶叫大会っていうのは全国であるかもしれないんですけど、日本元祖ということで、そ の, あの牛食い絶叫大会で私今あの絶叫大賞2連覇中です。関東にもしあればですね、私がその荒らして回ろうかなと思うんですけども、その昨年とその前あの私が優勝者ということで、その話をとします。だから概略どんなことなのかというのと、あの勝つポイントというか戦略ですね、戦略がありますので、それをご紹介して、あの皆さんももしこちらであれば参加されたら勝てますよという話をしたいと思います。と、まずですね、皆さん気にされているのは賞金についてはこれ3万円です。あの1位が3万円もらえて、現金でもらえて、あとあの1万円以上するあの木の立派なお盆をもらえます。ですからおととしもらったんで、去年そのまたお盆だったら変えてもらおうかなと思ってみたら違うお盆だったんで、どちらとも2つとも愛用しています。これはあの体育の日に毎年あるように決まってまして、今3連休になってます。だいたい月曜日です。で今年の場合は10月12日の月曜日にあの開催されます。でその次の日がですね、休刊日、新聞の休刊日になるんで、私が載る新聞が出るのがその次の次となると、水曜日の朝刊か、もしかしたら火曜日の夕刊かになりますんで、私は湯布院にあの200ぐらいして、で、だから水曜日の朝刊を買って移動して、この木曜日のロータリーから間に合うように帰ってこようかなっていうのが今年の計画です。で、あのこの絶叫大会なんですけども、まずあの湯布院の高原で開催されるんですけども、牧草地といいますか、非常に広大な気持ちのいいところで、U 字工ですね、U 字工をずらっと並べて、そのように網を置いて、それで湯布院牛を焼いて食べると、炭焼きの湯布院牛を食べると、結構あの量があって、あの美味しい牛です。それと野菜も焼けるようになってて、あとあの新米のおにぎりが2つついてまして、それであの3500円、それはもう全員払うわけですね。それであのどんべぐらいの、 あの器をもらって、スープ、これはあのテールスープだとか毎年違いますけども、そのスープがあの飲み放題ということで、これもあのかなり美味しくて、あのお腹いっぱいになるということです。で生ビールはあの別料金で500円ということで、これをまあ何杯飲むかということになるんですけども、それもその始まる前にそれを食べたりしてて、あのわーとか言うのがおーとかふーとか言いながらで、それでかなりこう盛り上がります。でそのある程度お腹がいっぱいになった時に、その会場の中から抽選といいますか、希望者が多いんですけど、子どもが30人、大人が70人ということで、100人が絶叫すると、それを見ながらまたあのさらに飲むというような、そういったことなんですよね。で、非常にこう湯布院といい場所ですし、湯布院の駅からバスが出てたりしますし、まあ、マイカーで行く方もいらっしゃいますけども、でその10月の初めなんですけども、天候が良くて、もう皆さん大体半袖です。昼間になるとこういいん で爽やかな風が吹いてきて、半袖で牛を湯布院牛を食べながら、あのビールを飲みながら というようなことで新米を食べてというようなそういったところです。で、私がなぜ2連覇できているかということなんですけども、これ3つポイントがありまして、私の戦略なんですけども、まずこんなような台があってですね、その前にこう、わらじゃなくてすすきの方がこうあるんですね。それで紙の傘をかぶって、それでこうそこからこう絶叫するんですけども、マイクというか集音機がですね、ここら辺にあるんですよ。ここら辺に集音機がこうあるんで、皆さんこうやってあーってこう言うんですけど、私はその集音機めがけてこうやってもう目いっぱい乗り出して、集音機めがけてできるだけ近づいて前につんのめるようにして言うと、これもうポイントです。もう実は当たり前ですよね。こんなとこいたら仕方ないわけで、その集音機どうやって近づくかと、ここを取ってからそれを持ってグーッと体をやってやるんで、これが一つ目です。二つ目は、あーとかうわーとかあーとか言うんですけども、それが私はあ最後が語尾があいうよですね。だからなんとかだーとか、なんとかいい、なんとかうー、なんとかえ、なんとか落ちた時に、なんとかだあーっていうのと、なんとかおーっていうのが声が出る気がするんですよ。うーと、うあいいとうーとえっていうのが出にくいと。だから語尾は必ずなんとかあーっていうのと、なんとかおーっていうのにするということで文章を考える。これが2つ目のポイントです。でこれはかなり皆さん意識してないんですけど、ね、面白いこと言わんといかんので、なんかね、好きだーとか言って結婚してくれとかで、そこに奥さんフィアンセがいて、でいいわよとか言う、そんなのもあったし、非常に面白いです。面白いんだけど、面白いとは二等車取れないんで、面白くかつ大きくが出るということと、もう一つ新聞に出たりとかニュースに出たりするんで、その時にある程度確証が高くないとですね、あんまり恥ずかしいこと言って写真が出たりするとちょっとみっともないんでっていうんで、それでかなり練った文章にするんだけど、あとを語尾につけると、なんとかでなんとかでおーでなんとかなんとかであーとかなんとかおーというような感じでするという、これ2つです。で3つ目はこれは最近渡辺謙さんがブロードウェイで、賞は取れなかったんですけどというのがありましてですね、ですから多分ブロードウェイでもね役者の方やると思うんですけども、こうやってこのんーってこう通すわけですね。その腹式でやるという、んーって、これをやってからやるということで、これを見ながらやるとあれなんで、後ろを見てですね、んーってやって、ぐっと組んで、ぐっと切って、一気にうーって言うと、これで、ね、優勝できるんですよ。ですから皆さんも湯布院にもしいらっしゃって私と勝負しようっていうなら、これをやったらね、もしかしたら私が上回るかもしれないし、湯布院やっぱりいいところなんで、ここの一番時期もいいとこだけなんですね。ぜひそれで、祭日の今度は月曜日なんですけど、月曜日の夜泊まると割と安くなったりしますんでね、ですからその夜泊まってもう一泊ぐらいして次の朝刊を買って帰ると、自分が持ってる朝刊を買って帰るというのは湯布院では非常におすすめだと思います。以上です。ちょっと前のやってみてって言ったらやろうかなと思ったんですけど、待て時間にします。
人生のよろしくお願いいたします。大先輩を前にお話しするのは気が重いし、なんとなく恥ずかしいんですけれど、こちらのロータリーにお世話になるからにはどうしても避けられないようなので、私が日々仕事として用いている手法、つまり心理的な手法でですが、お話しさせていただきたいと思います。心とか気力をアップさせたり、悩み、気苦労などを別のベクトルに変えたりする方法についてです。もしかして夫婦喧嘩とか仕事などに役立つかもしれません。しばらくお付き合いください。あとポジショントークについてお話しいたします。無論ご存知の方も多いと思いますけれど、 このポジショントークは例えば為替のディーラーとかドル買いのポジションを持っている人がドルが強くなってほしいと思うのは当たり前で、ドルが強くなるような噂話を流したり、あるいは全く事実無根な風評を市場に流すわけです。つまり為替でも株でも一般社会でも、どのポジションを持つ者が自分の利益となるような相場に誘導するために根拠の不確かな情報を流す、これをポジショントークと言っています。さらに言えば心理学的には認知的不協和音についてご説明いたします。例えば A さんが投資家で株を買うとします。とある自動車メーカーの株を買うとします。ちょっと出遅れですけど、十分これからも輸出競争力も強そうだし、グローバル化にも積極的だし有望である。しかし株を買った翌日に日銀が金利を上げてしまった。これもちろん例え話ですから、為替は円安から一転円高基調であります。しかも決算も良好だと思っていたのですが、決算が市場予想より下回ってしまった。さてどうしましょう。すぐに売却が正しいんですけれど、多くの人は、大体の人は B 社の株をすぐ売りにはかけない。無論売る人もいます。なぜならすぐに売却すれば昨日の自分の判断が間違いであったと認めることになります。損もします。心の輪が乱される、すなわち心理的不協和音が生じてくるのです。悔しいとか後悔とか自分の読み違いとか心の中は乱れます。運が悪かったとも思うでしょう。そこで心の不協和音を避けるために、あるいは打ち消し安心させるために、 A さんは自分の意に沿った自分の心を満足させるニュースを探し始めます。心を落ち着かせるためです。日銀発表のいくつもの円高のニュースの中で一つでも円高が続くかどうか、今後の金融政策によるというニュースがあったとすれば、 A さんはこのニュースだけを取り入れ心が満たされるわけです。ほら、この円高は一時的で、 B 社は海外に工場を新設しているし、決算だってきっと修正してくるし、いい結果になるかもしれない。この前の決算時も確か20億ぐらい修正してきたから、今回もまた同じかもしれないと、この人の頭の中で妄想が広がります。これが心理学的ポジショントークとなります。本来的ポジショントークは自分のポジションに不確かかもしれないけど有利な情報を流す。心理的ポジショントークは自分のポジションに不確かかもしれないけどニュースを探す、つまり自分の脳をごまかす、安心させます。心理学者のジェームス・オールコックスは私たちの脳を信じたがる脳と表現しています。どこかでお気になった方もいらっしゃるかもしれませんけれど、私たちは幼児体験、学校、社会へと経験を積み重ねてデータ化し、そのデータを正しかったものと理解し信じられるデータとして蓄積します。しかし日々新しい経験をします。じゃあ新しい出来事は過去のデータに照らし合わせ、全く異なれば捨てる、意に介さない、あるいは一部を補正して利用するか、つまり過去のデータと異なれば信じることに慎重になるのです。私たちの脳は先ほどの投資家 A さんのように信じたがる事象、現象、ニュース、データを探したがるのです。人間なんてそんなものかもしれません。例えば悲劇のサッカーチーム、プロ野球チームの不調、あのチームは不調だけどピッチャー陣はいいとか、バッターの打率が上がってきたとか、そんなニュースを探すんでしょうか。大好きな俳優、歌手などのゴシップ、結婚などの噂を聞いた時、信じたくない、胸が苦しくなる、失恋の状態に陥るような人がいます。じゃあ今回もその噂を打ち消すためのニュースを探すのでしょうか。さらにもっと言えば、いろいろと広告を見たりパンフレットを見たり研究して、やっと買ったパソコンや車、何でもいいんですけれど、買った後にさらに性能のいいものが出ちゃった場合、発売されてしまった場合、そういう心の状態も認知的不協和音に入ります。信じたがる度合いが強ければ強いほど悪影響が出ます。先ほどのファンドマネージャーにこだわらず、過去の成功による 自社の経営方針に対する慢心、自社の製品に関する過大評価、自説を曲げない政治家、世の中は刻一刻と変化しています。歴史は変わるのです。別方向からの考察を加えられない人は行方の知れない不安感にとらわれます。ブラックホールに突き落とされるような感覚に陥るのではないでしょうか。だから自分に有利なニュースを探します。自分のどこかが間違っていると潜在的に気づいている。しかしそれを否定するだけの行動は取れない。そういう人がこのポジショントークに陥りやすいんです。あと一つ、物理でも科学でも実験はつきものです。実験とは自分の勘を数値化する、あるいは実験で得られた数値を体系的に組み立て勘を構築していく。私は勝手にそう思っています。何度も実験を重ね、数字を取り出し、現象を記録し、骨組みし、理論化していく。しかしこの時、心理的不協和音を避けるために出た数値を、現象を自分の説に有利な項目に入れていく。例えばこう理研の小保方春子さん のスタップ細胞事件は、私はそんな匂いを感じました。無論そんな単純なものではないし、心理 の真相のほどは分かりませんけど、ポジショントーク的心理的不協和音がどことなく匂いました。これは私のあくまでも勝手な想像です。で、結論として、これらを避けるため克服するには、信じたがる脳に自分だけの経験値だけはなく、新しい環境、知識、情報を取り入れるだけの柔軟性を持つことです。例えば実験の結果ですけど、第三者に開示し、その意見を聞く耳を持つこと、数字は絶対ですけど、その数字が出た時の環境などさまざまな条件の違いが加味されるわけです。信じたがる脳、認知的不協和音、ポジショントーク、自説にこだわらず、柔軟にその信じたがる心をなだめつつコントロールし、正しい条件を取り入れる理性が必要となります。つまりもう一人の自分が必要ということなのです。ご清聴ありがとうございました。以上です。
個人的なお話とかちょっと伺ってもよろしいですか。例えば趣味とかそういう今日のお話には そこら辺含まれてなかったような、僕大体生まれてからここまで何してきて、どんな失敗してきてみたいなことをずっと喋ってたんですけど、そういうのちょっとなんかないかなとか苦しかったけど。すいません。
あんまり話すべき過去はないんですけど、そうですね、ずっと生まれも育ちも北九州の小倉というところでして、その後も前回も言いましたけども、横浜市立大学という大学に来まして逗子に住んでたんで、その間の4年間というのは湘南の端の方に住んでたということになります。でその後入社して9年経ったところで東京の勤務になりまして、横浜に住んでまして、その9年間というのはこの茅ヶ崎工場に仕事で来ることもありましたし、この鎌倉ですとかここら辺をうろうろしたりということがありました。でそうこうしていると、先ほどの話なんですけども、この湘南地方に住むというのがいいなとか、東京でやっぱりなんかいろんな文化に触れたいなというようなことが思いがあってということです。で高校時代というのは杉本さんと同じの小倉高校というところでして、昔々甲子園で連覇したということでちょっと有名かもしれないんですけども、まあ、田舎の高校です。でそこでは普通の学生生活だったんですけども、実は演劇部に入ってました。演劇部に入ってて九州大会で2位までなって、で普通、野球とかだったら甲子園とかになるでしょうけども、九州で1位にならないと全国大会行けないということで、もう全国大会に行きたいばっかりだったんですけど、2位でとどまったというような悔しい思いがあって、もし時間が戻るんであればもうその時に戻りたいと、もう一回させてくれたら絶対全国大会行くぞというような、その思い出す時間が戻るとそこだという感じがあります。で大学に入りましたのラグビーをしてまして、全然うまいわけでも何でもないで、とにかく絶対やめんとそればっかりで、なんとかレギュラーになりましたけど、ちょっと後ろ向きというか、どっかで優勝しようというより、まず自分自身がなんとか続けようと、怪我しても絶対やめんということだったんで、なんかもうちょっと前向きでやったらよかったかなというふうに思ったりしています。で入社してからは当初 水洗金具という蛇口ですね、蛇口の生産管理の仕事を3年して、その後は人事とか総務の関連の仕事をしています。ですからあの今の茅ヶ崎工場でもやっぱりその人事とか総務関連の仕事の方にばっかり目がいって、そちらの方で、変えていきたいなというふうなこう思いがあって、その中の一つでやっぱりあの地域の皆さんに対してどうやってお役に立てるかというのがありますので、あの今後もあのローダイクラブもそうですし、商工会議所ですとかハイテクメントなんですか、そういった中で、地域に対しての貢献ということを考えてやっていきたいなと思っています。
いいですか、ヨミさんはどこにいます
か。あの昔なんで社内結婚です。でも27年か前で、あのその時人事にいたんで、あのここだけの話なんですけども、採用も私担当してたんですけど、採用して、昔 の, あの一般事務というね、あの女性は一般事務という採用の時に、大体もうすぐ結婚して辞めていく方が多かったんですけども、こう言える時にどこいるかって言ったら、やっぱりまず自分のところに入れますよね。一番その最初勤務の人を人事に入れるということで、それから秘書だとかあるいは受付だとかなんですけども、その人事に毎年入ってくる、私が人事に移って分かったんだけど、あの行った時2年目のであのいいかなとか思って、それであのしたんで、かなりその何ちゅうかな、選びました。いいですか。
ありがとうございます。
私がなぜこう茅ヶ崎にお世話になったかといいます と,、東横線の奥山で、小学校で、中学はあのフェリス女学院、中学高校がフェリス女学院で、そこで私はあの勉強が嫌いで、なんていうのかな、あの学校はあの136人で、慶応早稲田に60人、あと東大とかすごいあの新学校で、それが嫌で私芸大受けたんですね、デザイン科を。であの時代に、まあ、ストレートでは入れなくて、そうです、60人に1人ぐらいですね、入れる人は。で当然落っこって1年浪人して、で私の嫌い お茶の水美術研究所っていうところに絵をこう描き習っていて、でその人もなんか芸大を諦めて慶応と早稲田を受けたんですね。でその人は早稲田に、慶応に行って、私は早稲田に行って、私その人は嫌いだったから、たまたま早稲田に行っただけで、本当私勉強嫌いだったんですね。で文学部で人文科っていうところに行きまして、心理学とか哲学とかそういうものが要するに浅く広くの学部ですね。そこ行って4年間いて、で普通はどっかそういうところに就職するんですけど、結婚したくなくて、で何て言うんですか、会社勤めも嫌だったし、で自分が株やってたから、ちょっとお金稼いじゃったから、自分で会社を作ったんですね。でたまたま父が土地持ってて、寒川で IC とかトランジスタとか、その頃高度経済成長時代 でしたから、プリント基盤っていうんで、コンピューターの中身っていうんですか、カーステレオとか、要するにIC とかトランジスタのマウントですね、それを作る工房をずっとやってて、で何年10年ぐらいやってたのかな、茅ヶ崎に熊地さん の南マット、あそこに店出して、それからもう一軒北口に出して、でそこで田中さんと出会いまして、田中さんにここにご紹介していただいたんですけど、そんなもん。それでなぜ心理カウンセラーになったかというと、やっぱり父と母の介護がありまして、私ずっと決めてたんですね、仕事を辞め、やっぱり父と母がこう介護するようになるときはもう仕事を辞めてそれに徹しようと思って、で仕事を辞めまして、でまあ2人ともこう見送って、でまだまだ何かやりたいな、何かできるなと思って、でそれで大学時代にやっぱりこう心理学とか哲学とかやってたから、それをもう一回ちょっと勉強し直して、で今に至ってます。まだ5年ぐらいかな、やり始めて。で趣味でスキーとかスケートとか、スポーツは好きですよ、バレーボールとか、あとはやっぱりお酒飲んだらカラオケとか、やっぱそういうの好きですよね。 そんなもんですね。
十分面白いことでした。
すいません、失礼いたしました。